時刻は15時を回りました。ここからはチュラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、
はい、
いよいよですね。
いよいよ、
はい、11月明けましたよ。
そうね、でもなんか10月の後半はちょっとまだ暑いなっていうような感じだったけど。
そう？
そうそう、なんか友達とかが内地にいる友達がみんな秋服冬服着てて、うんうん、いいな、私もブーツつけたいって思ってたけど、うん、徐々にね、夕方とかは
沖縄ね、
そうそう、結構寒くなってきて、うん、やっと長袖かなみたいな、
はいはいはいはい、
感じがしますけど。でも衣替えのタイミングって難しくないですか？
なんて
衣替えのタイミング。
ああ、衣替えのタイミング、
そう、やりました？
やってないな、まだ。
とか確かになんか難しいんですよね。
難しいことなくない？
嘘、なんか今長袖出すって感じの気温じゃないですか。
ああ、長袖着る人はね。
そう、あ、はいはいはい、そっかそっか、待て待て待て、そっか、忘れてたよ。
そうそうそう、
あのそっか、説明してあげて。
衣がいらないので、
基本なぜ
半袖半ズボンなんで大丈夫です、はい、
そうでした、
変わらないんで。
そっかそっか、そうですよね。
確かに涼しくはなってきてる。
そうだから、なんか羽織るものぐらいで足りるから、
うんうんうん、
なんか沖縄いつも難しいんですよね。
確かにね、県外行くとみんなもうコートとか羽織ったりね。
そう、
楽しんでるよね、ファッションね。
そう、秋服いらんよね、沖縄だから。
いらないね、
いらないよね。
秋服って何みたいな。
そうね、だから難しいなと思って、ちょっとね、コメントでもしも、うん、もうやったよとか、やってないよとか、うん、いつやってるよっていう、なんかね、この衣替えのコツがあれば教えていただきたいなと。
あるのかな、まあ、あればね。
そうそうそう、
教えてもらいたいですけどね。
教えていただきたいね。
確かに涼しくなってきた、前から言ってるけど涼しくなってきた、
うん、
ずっと言ってるけど
そうだね、
それはあるけどね。
太陽の光がね、弱くなってきたなっていうのはめっちゃあって、うん、日中ね、土日ずっと外にいたんですけど、全然なんだろう、焼けて疲れるっていうのがなくて。
ああ、夏の独特
の。そうそうそう、
はいはいはいはい、
汗もかいてないし、あんまり。
うーん、
そう、よかった、いい季節ですね。私このぐらいの沖縄が一番好きです
みんなそうよ、
うん、
俺も好きよ、この時期は。
永遠これであってくれみたいなね。
春と秋がいいよね、一番ね。
これがいい。
夏は暑すぎるし、冬はやっぱ寒すぎるし、
うん、
今ちょうどいいよね。今のね、夕方またちょうどいいのよ。
いや、わかる、
わかる。夕方ね、なんだろう、あの、とても何とも言えないエモい感じというか、
うん、しかも夕日も綺麗だしね、冬になるにつれて
進
んでくるので、
もう綺麗の一言では表しきれないくらい綺麗。
確かにな、秋ね、秋、好きですね。
秋よ、じゃあ今日もね、あのフリートークやっていくので、
う
ん、
そうだね。
その時に、まあ、〇〇の秋ということでやっていきますのでね、
うん、
ぜひリスナーさんの方、〇〇の秋何かあればメッセージを寄せてください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからは、ハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
はい、また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方を招きしてお話をしていきたいと思います。ということで、本日のゲストはなんと僕たちの姉妹番組である美容スタイル研究所からゆりのさんに来ていただきました。
美容スタイル研究所から来ましたゆりのです。よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。ということはね、
ということはね
ということでね、今日は美容スタイル研究所の方をお招きしてお話をしていきましょう、それでは早速最初のコーナーに行きましょう。
最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を統計研究所でも取り組んでいきます。ということで、私からいきますね。
いきましょう。
私の感謝をですね、お友達に感謝なんですが、高校の同級生ですね、まあ、お友達だったというか、まあ、廊下で会ったら喋るよってくらいの友達がいたんですけど、いますよね、私の高校10クラスあったのでやっぱ同じクラスになってない子がもうほとんど、同じクラスになってないけど、まあ、友達の友達だから廊下で会った時はおバイバイみたいな感じでやる感じの子がいたんですけど、なかなかこのやっぱインスタグラムでつながってたので、まあなんだろう、その子の活動は知ってるけど直接 DM でやり取りとかは全くなかった子がいたんですけど、そう2ヶ月9月ぐらいに2ヶ月前ぐらいに、その子から急に DM が来て、そうエディ久しぶりって言ってきて、なんかちょっとエディの活動見ててすごく今お話ししたいことがいっぱいあるんだって、お話聞かせてって言って、いつかご飯行こうって言って、それが昨日行ってきたんですよ。そう、そしたらね、すごくなんかお話ししてる時に、うわもっと早く会っとけばよかったって思うぐらい、もうマインドがすっごく合致して、こうだよねって話したことも全部わかるみたいな話になって、その子はね一応中国の大学を行ってて、まあ休学して沖縄で茶壇のところで店長としてね、ショップをやってたんですけど、また2月に中国に戻るから、その前に沖縄に何かできないかってことで、この何だったかな、グランなんかコンテストに受けるらしくって、そこで全国規模のコンテストでこの沖縄について発信したいから自分に話を聞きたいってことで、
すごい、
そう昨日もう韓国料理の居酒屋でめっちゃ沖縄についてとか、お仕事スタイルについてとか、そういう未来についてとか、めちゃめちゃもう本当に未来スタイル研究所より未来について
すごいよ、
あらららら、あらららら、
あら
そうそう話したぐらいもう語り合って、でもやっぱその友達が DM して連絡来なかったら多分ずっと喋ったことがない子だったので、なんかやっぱ新たな、なんかなんだろう、気が合う友達を見つけれたっていうか、なんかすごい出会いがあった一日だったので、その友達に感謝だなと思いました。以上です。
いやでもこれもね、結局エディが常に発信をしてたからこそのね、
なるほどね、
やっぱそれはあると思うよ、 SNS のやっぱ重要さというか、
確かにね、確かに会ってないけど自分のやってること全部分かってて、興味を持ってくれた、確かにそうですね。
なんかあるよね、高校の友達で普段喋らなかったけど、今みたいなケースで SNS で発信するようになって、こういうことやってますよみたいな感じで会おうってなったりするっていうのあるのかなと思うんだけど、
そういう研究あるんですか？
やっぱ、いや俺はないですけど、SNS 発信してる人多いなって思いますね。
なるほどね。
同級生とかでもやっぱ頑張ってる子いたら会いたくなるし、
確
か
に、
やっぱそういう発信してないと分かりにくいのかなって思ったりする
よね。なるほど。
エリちゃん何でもなんかいろいろやってるので気になりますよね。見てて楽しいインスタ。
そうそう、なんかいろいろやってるから何をしてるのかが分からないから、いろいろ教えてって昨日言われて、なんか改めて反省しましたね。なんかちゃんとこれやってるぞっていうのをもっとね、ラジオもそうだし、もうちょっとなんか軸置いて発信していこうってちょっと思いました昨日。
そうだね、軸ね、
そうそうそう、これとこれとこれをやってるんですっていうのをもうちょっと見せていこうと思って、
大事ですね。
そう、そしたらもっとね輪が広がるといいなと、EDI87 沖で検索してください皆さん。
フォローしてます、
EDI87OKI エリハナ沖で検索してください。よろしくお願いします。
いいよ、はい、よしゃっかり宣言します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではじゃあゆりのさんどうぞお願いします。
は
い、
私の感謝はですね、上司に連れて行ってもらったご飯が美味しかったことに感謝です。
おお、
なんかやっぱ自分では食べられないものを食べれたんですよ。 今秋じゃないですか、食欲の秋ってことで、この間初めて松茸をご馳走してもらいまして、
お
豪華な、
そう、香りがよくって口の中に広がる感じ、初めて食べたのですごく感動でした。
松茸に感動、
はい、
いいです ね、
いいね。
え、食べたことあります？
松茸
あるんかい。
あるかも。
すごいな
あらあら、
あらら、
私たちの方が若いぞ。
そうそう、
感動はね、最初食べた時のやっぱ感動はね、
感動した、めちゃくちゃ。
あと
トリュフとかめっちゃお肉にかかってて、豪華な食事をできたので感謝です。以上です。
いいね、
はい、
食欲の秋ね。
ですですです。
素敵ですよ。
素敵、
いいね。舞茸食べたことありましたか？
舞茸、舞茸は、舞茸は結構あるな、
ね、3A で売ってるな
これもさ、上司の方がいて初めてやっと行ける、なんかそういう場所とかってあるわけじゃんね、
うんうんうん、自分では行けない、行かない。
それはね、うん、若い人の特権よねなんかね、
確かにね、おごられるおもご飯が一番美味しいですよね。
今のうちよとか言っても、
確かにおごる側になっちゃうからね。
そうそうそう、
確かにな。
コメントが来てるんですけど、またある AD って来てるんですけど、
うん、
なんか細野と高橋も来てるよっていうコメントがあって、私、はい、細野と高橋っていう知り合い多分いないんですけど、
そうだね、
どなたかな、
どなたですか、
あの詳細を、
あの細野かな、
あの細野と高橋か、
イリノもいます
イリノもいますよ、
はじめましてかな
不思議だ、ありがとう、ごめんなさい、遮って、ちょっとなんか謎すぎてちょっと言ってしまっため
っちゃ気になってた俺も
でしょでなんかユリノさんの話聞きながら、ん、細野と高橋ってめっちゃ頭の中で誰誰れね。
まあまあまあまあ、
ごめんなさい、ごめんなさい、
コメント
ありがとうございます。はい、じゃあ松茸の次に、
はい、
松茸くんお願いします
松茸くん何話すか忘れたじゃん、マジで
細野と高橋、ゆりのーって来てますよ。
おー、ありがとうございます
長谷川さん、なんじゃぶっとんどんな
ありがとうございます。
やばい、思い浮かばないけどねちょっとなんか喋っといて
昨日あれってじゃないですか、焚き火。
あー、まあ行きました
ね。おー、焚き火に感謝。
まあ焚き火にも感謝ですよ。
うん、
あ、思い出した、最近流行りの〇〇ゲームあるじゃないですか。
何ですか？
イカゲーム？
イカゲームですよ。
あ
れに感謝かなって思ってね、もうそれまでネットフリックス契約してなかったんだけど、
あら、
あまりにもみんながイカゲーム面白いよっていうからもうこれ撮るしかないっつってネットフリックス契約して、もうイカゲームを3話までバーって見たのかな、
3話かい全部見たんかと思って今
バーって、
ね、確かに、うんうん、
バーって3話ね、
1話から3話で見たわけ、うん、おうおう、めっちゃ面白くて、ドハマりして3話で見た。
3話ね、
うん、
最後までまで見たとかじゃないね、
じゃないじゃない、
まあ、3話ね、
まあどっかで止まってるんだけど、
うん、
まあでも流行る理由はやっぱあるんだなって、ね、
でもあれグロいんじゃないんですか。
グロいよ、思ったより。
そう、なんかね、この私感情を揺さぶられるタイプなんですよね、映画に、
うん、
だからなんかその友達が見てて、なんかこ
う
おじいちゃんが出てくるんですよね、わかんない、これ言っていいのかわかんない、こ
う
おじいちゃんがなんかどんどんなんかひどい仕打ちを受けるらしくて、
言っちゃったね、
それをもう見れないと思って、そうそう、だからなんか見てないけど、
ネタバレ注意報ですよ皆さん、
やばいやばいやばい、そういう、そういうか、ネタバレになるんですねこれは、
おじいちゃんが、そっか、
言うな言うな、
ありがとうございます
3話ですら出てきてないから
おじいちゃん
あ、おじいちゃん出てきてるけど、そのあらすじっていうの、
あ、ごめんなさいごめんなさい、
かげる
なんちゃらすみにだですよね、
そうそうそう、だるまさんが転んだだ、
うんうん、
なんちゃらすみにだだった、
絶対違う。
なんか違う。
ダラダダスミニダみたいなやつ。
そうだね。
どうしたっけ？思い出せない。
子供の頃のね、なんか昔ながらの遊びというか。
ここはポーチ
とスミダみたいな。
だるまさんが転んだとか、あといろんなね、子供の頃遊んだようなゲームがまあ映画に出てくるわけですよ。
うん、あ、そうなんだ。あ、だるまさんが転んだだけじゃないんだ。
じゃないじゃないじゃない。
TikTok でよくありません？
そうそう、TikTok で見るんですけど、グロいって聞いたからもう飛ばしてますよね、すぐ。
あ一応グロいかも。
ねえ、でしょ？見る予定はないな、私は。
R15 ぐらいやってもいいかもしれない。
あ、そんなになんだ。
結構ね、結構グロいよね。
うん、
だいくつかね、6パターンぐらいにこのゲームが分かれてて、そのうちの1個がだるまさんが転んだなわけ。
あ、そうなんだ。
そう、だから残りの何個かは子供の頃遊んだようなゲームが出てくる。
へえ。
次なんかは忘れたけど。 うん、ね、
3話だからね。
そうそうそう、まだ3話まだ3話でしか見てないから
そうだからまあ同心をねこう帰らせる、思い出させるような感じの、まあ、ゲームを踏まえてちょっとやってみたいなと思ったので、あんまあんなにグロークやらないですよね。
なるほどね。じゃ あの今度ねチュラコスで、あの体育祭、体育祭じゃない、あのあれあるじゃないですか、
あスポーツ大会、
スポーツ大会で、はいはいはい、じゃみんなでだるまさんが転んだりしましょうね。
楽しそう、やりたいやりたい。
それもいいですね、うん、であのもう少しでも動いてしまった方はバキューンっつって
なんかでね、
そうなんかでね、
ゴムでね地味に痛いやつね
地味に痛い本当に。
だから、まあ、あの映画はやっぱりこの若い世代じゃなくて、うん、あのなんだろう、年配の方も懐かしいなって思えるようなゲームばっかだったので、みんなこう面白く見れるのかなと思ったので、まあ、やっぱすごい感謝でしたね。ネットフリックスに感謝なのかな。
そうだね、うん、確かに
今までちょっと毛嫌いしてたけど、これをきっかけに契約してみました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということでイカゲームでした。
イカゲームあれあれあれ感謝の朝礼でした
はい、本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのゆりのさんからのリクエスト曲です。ではここでリクエスト曲のご紹介の方をお願いしてもいいですか。はい、
リクエスト曲はディッシュで猫です。この曲はですね、うん、もうひたすら私が聴いてひたすら歌っててなんかもう好きな曲なので、ぜひみんなでも聴きたいなと思ってリクエストしました
ラジオで聴きたいなと思ったんですね。
はいなのでみんなで聴きましょう、
うん、はい、いいよ、
じゃ聴きましょう。じゃあ私から、
はい
はい、それでは聴いてください、ディッシュで猫。
はい、ここあれ入ってます、
入ってますよ。
失礼しました、はい、さてここからはですね、ゆりのさんについて深掘りしていきたいところなんですけれども、
はい、
本日はちょっと変えましてですね、
はい、
フリートークでいきたいと思います。
うん、
3つほどねフリートークのトークテーマを持ってきましたので、まあ、順を追ってやっていきましょう。
はい、
最初は何ですか。
最初はねちょっとラジオについてちょっとお伺いしたくて、
うん、
私たちね、まあ、わたるくんと私でやってるラジオが3月から始まって5、うん、4、5、4、5、6、7、9、10、8ヶ月か経って、ゆりのさんたちは、ね、1ヶ月経ちましたよね。
そうですね、約本当に1ヶ月経ったぐらいですね。
うんうん、そのなんかなんだろう、1ヶ月やってみて、まあ3人かなゲスト多分迎えてると思うんですけど、
はいはい、
どうですか、なんか心情の変化とかこういうの楽しいとか。
いやもうゲストの方のいろいろ知れることが楽しいですね。で美容スタイル研究所なんで美容についてを深掘っているんですよ、
うんうん、
でこの人のゲストの方の美容情報を吸収できる、学べるのがめちゃくちゃ勉強にもなります。
どんなのを学んでるんですか。なんかこれ覚えてるぞみたいなあれば。
もう来週ゲストの方なんですけど、
もう行っちゃう
楽しみにしてた方がいいかない
や、いいですよ、 CM 的な感じで。
なんとクレンジングは夜も朝もやった方がいいそうですよ。
へー、
すごくないですか。私初めて知って。そう夜に何だろう、汚い汚れ、何メイクを落とす、落として綺麗にするじゃないですか、
はい、
で朝が皮脂とか出てる間に出たのをなんか弱めのクレンジングで落として、そしたら化粧のりがめちゃくちゃ良くなるそうですよ。
へ、洗顔じゃダメなんですかね朝の。
逆に洗顔だとなんか乾燥しちゃうから、クレンジングでゲストの方終わるって言ってました。
なるほど、うん、皮脂だけ取るってことか。
そうそうそう、
面白い、
ね、新しいと思って。
確かに確かに、ちょっとやってみよう。
クレンジングだけ
だけです。
へ、
朝クレンジングやってその後化粧みたいな。
そうですよね、クレンジングって油分を落とす役目があるから、
そうそうそう、
洗顔をやると全部洗い流しちゃうから弱めでってことか。そうそうそう、へえ、めっちゃいい。
確かにって思って。
確かにですね、確かに、うん
すごいね、この5分で一気になんかラジオが変わったよ。
確かに確かに美容の話になってしまって。
そうそうそう、
いやすごいパワー持ってる
わ。なるほど、
美容スタイルとはね、隔週でね。
あ、そうだね、
来週火曜日13時は美容スタイルなので
15時ね、
15時です失礼しました
いつかねコラボやってもいいかもね。
そうだね、4人でね、
やりたいやりたい。
半分美容スタイルで半分未来スタイルの話題でね、
うんうんうん、
うんうん、いいですね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。なんなら美容の未来スタイル研究所みたいなね。
確かに確かに新たなね、最先端の美容を語るっていう、うんうんうん、いいですね。
クレンジングだってその男性にもね関係ありますからね、これは。
あるある、
うん、確かに男性の方がクレンジングした方がいいんじゃないですか。
今ちょっと聞いてて思いましたね、うんうんうん、油分で言うとねやっぱその男性の方が多いので、
うんうんうん、
落とすのであればやっぱ男性もクレンジングした方がいいんじゃないみたいな。
ちょっとね、うんうんうん、いいかも。教えてあげましょうね、周りの男性に一回やってみてって。
あ、これ長谷川さんまだ教えてあげたら、
ね、確かに長谷川さん、うん、コメント来てる長谷川さんいますか。まだあの朝はクレンジングがいいそうですよ。
細野と高橋にもお伝えを
細野さんと高橋さんにもクレンジングとお伝えください、
うん、クレンジングは必須だそうですので
大事大事。
いいですね。でもそういうのを取り入れてやってるってことですね。そうそう、
はい、
なるほど。
どうですか、実際にラジオパーソナリティとしてやってみて、なんか難しかったりする部分とか、逆にゲストのこういうところ聞けたら面白いなとかっていうのはあったりします？
難しい部分はゲストの何あれを生かすのが難しいですね。やっぱ特技じゃないですけど、聞いてほしいことを聞かなきゃみたいなあるじゃないですか。
掘り出し方っていうか。
そうそうそうそう、
確かに
確かにな。
おたるくんとえりちゃんはマジですごいなって思います。ま
あ、わお。
わ
お。思ってないわ。
思ってる、思ってます、思ってます。もう出だしから違いますもん。
もう
私とあっちゃんでやってるんですけどもう神々で二人で慣れなくて頑張ってますよ。でも
難しいよね、ゲストの人の話を聞き出すっていうのはね、は
あ、うん、やっぱね最初のね1ヶ月2ヶ月なんか渡るくんとね終わった後に今日もちょっと難しかったねって言いながら
反省会をね、
反省会して駐車場まで帰ってましたけど、
うん、そうそうそう
偉い。
だって今もしてますからね。
今もしてるね。今の方が長いね、一応
今の方が長いではあるね。
成長ですね。
回を重ねるにつれてね、だんだん濃くなっていってるはずなんですけどね。
この2人の息がすごいんよ、うん、ぴったりなのよ。
あら、8ヶ月の成果じゃないですか。
うん、8ヶ月やっぱやってますからね、
すごいなって思いますわ。
あと12、1、2、3、4ヶ月で1年経つってことですよね。
早いですね。
あっという間だね。
あ、そうそうそう、私実は未来スタイル研究所の第1回ゲストで出させてい
ただいたんですよ。
そう
それ
はそうなんですよ。
こっちから言わんとどうするよ。
そうだよそうだよ。1回目ゲストでしたよねって言わないとね、こっちからね
自分から行くっていう
確かに。ってことはもう8ヶ月やってるってことは、うんうん、30人ぐらいゲストを迎え入れてるってことですよね。
そうだね、そう
だ、の1回目の人。
そうですよ、
ゆりのさんでしたね。
ありがとうございます本当に。
どうですか、成長感じますか、1回目と30回目で。
いやでも私実は30回目、今日が30回目です、
はい、
生放送が初で。
確かに確かに、1回目はね収録でしたよね、うん、
だったね。
すごくビビっております、うん、よろしくお願いします
なんなら最初の方もさ、初めてラジオだったからちょっと緊張してさ。
そうねそうね、
覚えてたりしないもんね、
うん、
難しいよな、
うん、今やっと楽しめるって感じかな。
ですね。
そうですよね、
まだ慣れてきたばっかって感じなので、
まあ、慣れすぎても怖いですもんね。
うん、マジすごいなって思います
いやいやいやいやいや、でも、
まあ、特技ラジオって書こうじゃ
肩書きにラジオパーソナリティって書けるから。
確かに、
うん、
確かに
書けるから。
あ、書こう。
肩かな、そろってたらかっこいいよね、肩書きに、ね、
確かに。
ラジオパト、
え、
パトラッシュ、
ごめんなさい、なんでもない、
パトラッシュ
ラジオパーソナリティ、
そうそうそう、
いきましょう。はい、私も書かせていただきます。
はい、FM那覇ラジオパーソナリティ書きましょう、皆さんで。
あ、いいですよ、皆さんでね、
うん、みんなで書こう、うん、
聞いてる方も皆さん一緒に
聞いてる方もね書いてください。聞いてますリスナーって、
うん、
FM 那覇ラジオあのリスナ ー,
スナーそうそうそうカタカナととりあえずかっこいいから
そうだね、うん、いいね、
いいね、まあ、いろんなね各ラジオ局の成長が、まあ、あってのお話だったんですけど、うん、次のテーマいきますか。
はい、はい、そうですね、次のテーマは、うん、〇〇な秋。
わー、出ました。
わたるくんが早く〇〇な秋話せよっていうような目線で今見てましたのでちょっと急がせていただきましたけど、
せかしてたのバレた、は
い、
やっぱり
早く来よみたいな目で今こっちを見られましたんだけど〇〇な秋そうだね、何ですか、なんかありますか、これ秋にはこれしますみたいな。
〇〇の秋はね、やっぱ冒頭部分でも触れたけどスポーツの秋かな。
お、
あの動きやすくなった季節でもあるから。
うそうだね、
夏はやっぱベトベトするじゃ ん、
うんうん、
夏はどっちかって涼しいから、それこそ最近はもう体育館行ってバドミントンしてたり、
そうだね、やってましたね、うん、チュラコスメンバーでね、
そうそうそう、やってたりするので、やっぱスポーツの秋かなっていう印象は結構強いですね。
なるほど、だから運動会ってこの時期にやるんですね。
なるほど、
暑くもなく寒くもない、
だからみんな松ぼっくり投げるんだね、この時期に。
松ぼっくりって投げました？
わからないです。
どんぐりか。
は
え
どういうこと、
拾うってことですか、投げるんじゃなくて。
あ、拾うか。
あ、そうだね、お散歩しながら、そうだそうだ、なんか話広げられないけど、なんか渡くんのどんぐりについては、
スポーツのどんぐりを投げる競技かと思
いました。そうそう、なんか私もなんか、え、そんなあったそう
そう、スポーツの秋だからねいや、どうすか、スポーツの秋、お二方どうすか、なんかスポーツしてますか。
いやー、なんか特に秋だからといってしようってはならないな。
あれ
秋だからしよう、
ま、あ、じゃあ逆に最近やった運動とか、まあ、ジム行ったよとかでもいいし。
あ、私はね、ジムちゃんと行ってる。
偉い。
あー、すごい。
そう、今度ゆりのさん連れて行こうと思って。
やったー。
あ、ジムに。
そうそうそう、
行きたいです、行きたいです。
90分無料券がまだ余ってたので。
すごい。
そうそう、だからゆりのさんと一緒にエクササイズしに行こうと思ってます。
前事務所のさ、朝活でやってたダンサーどうなったの。
あ、懐かしい。
やってたね。
懐かしい。あの、自然消滅ですね、あれ覚えてもなかったね、うん、そうそう、ゆりのさんとね、わかんない方もいると思うので、このゆりのさんと朝ね、8時に来て、そうそう、30分までずっと朝のダンスをするっていうダイエットをしてたんですけど、
うんうんうん、
いつやってました、あれ。
あれ、まだ涼、
ね、冬でしたよね。
夏になって暑くなったからやめたんだ。やめた
ほら、やっぱ夏なんだよ。
確かにそうだ。
仕事前に汗かくのだるいね。
そうだそうだそうだ、で、汗拭きシートとかやりだしたからなくなりました。
あ、汗拭きシート出したらもうなっちゃうんだ。
なくなっちゃうね。本当はいいんだけどね。
なるほどね。
コメントも来てますよ。
あ、キャスバル兄さん、ありがとうございます。
渋谷センター街からこんにちはということです。
こんにちは。
いいな、センター街からこんにちは。
すごい、
なんかあと一個来てますよ。
お、
かっこ俺対馬見てるぞって。
なんか今日、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
とりあえずありがとうございます。
嬉しい。
いいね。そう、私も渋谷センター街のつながりで、私はね、旅行の秋なんですよね。
なるほどね。はいはい。
本当に、まあ、コロナ前は絶対秋に旅行するっていうなんか定番があって、で、
うん、毎年恒例の
みたいな。そうそうそう、なんかね、11月後半に学祭が、沖国学祭があって、うんうん、1週間が休みになるんですね。
ありますね。
そうそう、はいはいはい、1、2年生の時はもうなんかね、学校に協力せず、そのあの休みを使って1週間旅行に行ってたんですけど、
うん、
なんかね、やっぱ旅行もなんか秋を感じられる、沖縄にはない紅葉とか、
うん、
そう、涼しいっていう感覚とか、そういう秋の食べ物とかをやっぱ旅行で感じれるっていうので、毎年なんか秋には旅行行かなきゃってなって行ってましたね。
あ、いいですね。
一番いいのあれじゃない、紅葉じゃない。
そうなんですよ、京都とかね。
見たい、京都行ってみたい。
そうそう、ロープウェイとかそういうとこ行って、うん、紅葉を見て。でもまあ紅葉ちゃんとなる時期っても結構寒いので、うんうん、で寒いの好きなんで、もうわー寒いって言いながら、なんかとテーマパークもおすすめです、秋。
あ、
めっちゃおすすめです。冬は寒すぎて並ぶのつらい、うん、で秋ってクリスマスシーズンなんですよ、あのテーマパークからしたらね、
はいはい、
もうハロウィンが終わったらすぐクリスマスに切り替わるので、11月後半に行くと、もうがっつりクリスマスの気分のスイッチが入って、
いいね。
そう、めっちゃテーマパークはマジで11月おすすめです。
なんならさ、もう最近さ、結構いろんな百均とかもそうだけど、うんうん、クリスマスの装飾入ってるもんね。
確かに
びっくりするもん。
ハロウィン始まる前から入ってるお店とかもあったからさ、
うん、確かに確かに、
うんうん、早と思って。
そう、もうガッて変わりますよね。
今日もね、スタバ行ったけどさ、朝あのあれが流れてた、クリスマスの歌の All I Want You。
めっちゃいいね。
すごい。
All I Want For Christmas。
スタバでキュンキュンしてました、もう。
すごい。
いいね。
そんな切り替わるんだね。早いな。
めっちゃ変わってたよ。うん、
コメント、来てますよ。
お、
沖縄旅行に行けないから銀座の和下ショップ行ってきまーす。ということで、いいですね、和下ショップ。いい、毎回なんかいっぱいですよね、あっちね。
行ったことある？
あります、あります。ジューシーの元を買いに去年の今頃に行きました。
ジューシーの元を買いに、
あのね、シェアハウス去年住んでたんですけど、ジューシーを作ろうと思ったら、アマゾンでめちゃくそ高くて、これはワシタショップへ行こうと思って、ワシタショップに行った。ワシタショップも高かったですね。
やっぱね、東京価格。
そうそう、東京価格でしたね。でもいいですよね。
ゆうのさんはあります、銀座のワシタショップは。
私なんと銀座のワシタショップで働いてたことがあるんですよ。
店員さんです。
そう、
お
ー、そう、楽しかった。
チュラコスもね、ポップアップ
ね、いいんじゃないです
か。お知らせどうぞ。
11月の13日土曜日、14日土曜、あ、日曜日に、表参道、あ、うん、違う、東急プラザ表参道原宿店でチラコスのポップアップストア開催することが決定しました。
来週だよ、来週土日ですね。土曜日か、
土日です、
土日か、2日間
やりますので、ぜひぜひ、いい、ね、私も行きますので、ぜひ遊びに来てください。
ぜひキャスバル兄さん、あのコスメを、沖縄さんのコスメを買いに、
沖縄さんのコスメです、
東急プラザまでお越しください。来週土日ですね。
土日です、
ね、来週はぜひチョラコスポップアップストアからこんにちはって言ってほしいね。
確かに確かにね、うん、行きましたよってコメント欲しいね。
そうそうそういいね、来週か、じゃあ東京で、
は
い、
うん、
東京多分寒いんですかね。
いや、寒そうですよね。
どうなんだろう、
東京寒いですか、キャスバル兄さん、
ね、
沖縄は全然半袖なのね。
確かにね、私たち今日全員同じ色の、
オーマイガ
ー。もしね、今これ聞いてくださってリスナーさんの方でね、来週東京に行く機会があれば、
確かに、
ぜひ、うん、チョラコスのなんだポップアップストアか、
はい、
未来スタイル研究所のパーソナリティが運営してるチョラコスが違うか、
チラコスがこのラジオを運営してるんですけれども、
ね、
はいはいはい、
そのチラコスが出店するポップアップストアがあるので、ぜひ皆さん足を運んでみてください、はい、
ぜひお願いします。
はい、お願いします。ポンポンでいきますか。
はい、
ポンポン、あ、私、
うん、
じゃあ、あの私の
秋、
まるまるの
私の秋といえばやっぱり食欲の秋でございます。
いいね、
止まらないね、
はい、
止まらないな、
食べることが大好きでございまして、しょっちゅう食べてますね。
秋といえば何ですか、食べ物は。
秋といえば、え、松茸。
もうね、影響されすぎなんよ。あのね、影響されすぎ。
もう印象的すぎて。
松茸。あ、
面白いな。
もう一生食べることはないとは思うんですけれど、
あるって、
ね、あるよあるよ。
でも若干椎茸と似てますよね、あれ、
うんうん、失礼だけどね、松茸に失礼だけど、
椎茸に香りがついたら松茸みたいな感じ。
いやいや、もっと付加価値あるから、
付加価値あるある
もっとあるから。
でもね、そういうキノコ類とかね、うん、秋食べたくなりますよね。
確かに
キノコ鍋とかやってみたいね。
うわ、鍋したいね、
全部キノコみたいな。
芋とかをあのご飯に混ぜてやるの分かります？
芋、
あの紅芋じゃなくて、うんうんうん、普通の芋をご飯とやって、なんていうんですか、炊き込みご飯みたいな、
はい
はいはい、あれもやりたいな。なんか秋パーティーしたいですね、うん
う
ん、
それも秋だね。
栗ご飯もしましょう。
あ、したい、
ね、栗ご飯の中に芋が入ってるんじゃない。
確かに栗ご飯と芋一緒にやってもいいかも
ね感触なんか一緒の感じする。
うん、似てる似てる。
栗と芋
やりましょう。
あ、またまたキャスバル兄さんから来ますよ。
お
コロナ前はよくディズニーに行ってましたと。
お、いいな。
今の気温は20度、体感気温は21度です。
あら、そんなに変わらなくない？今日23度ですよ、沖縄。
あ、そうなんですか。じゃあ半袖でいけるんですかね。
あ、いけますね。体感気温21度。
舐めたらあかんですよ、でも。
あの前に ある女芸人さんに3000円の松茸を差し入れました。差し入れました。
すごい。
いや、松茸を差し入れれるってすごい余裕だ。
いいね、
いい、かっこいい。
女芸人誰やろうな。
気になるな。
気になるな。
繋がりがあるってことですよね。
そうだね。
そうだよね。じゃあ差し入れなかなかしないもんね。
いいの。
松茸だから多分相当好きで。
うわー、すげー。
好きで、芸人さんがね、
う
ん、
相当好きでいらっしゃると思うので。
はい、
まだね、
食欲と旅行とスポーツの秋ですね。じゃあもう全部やりましょう。
やりましょう。
いいですね。ありがとうございます。
はい、
2つ目のテーマに行っちゃいますね。
はい、
2つ目のテーマは最近あった喜怒哀楽。
最近あった喜怒哀楽。
はい、
何かあるかな。
なんだろう、感情が揺さぶられた瞬間とか。
そうです、そうです。感情が揺さぶられた瞬間はありましたかということです。
お、めっちゃ楽しい、めっちゃ悲しいとかっていうことでしょ。
そうそうそうそう、振り切って、
振り切って、
ね、メーターを振り切ったことはありますか。
なんかあったかな。
ありました。
私はね、うん、最近ね、泣いてばっかりなんですけどね、嬉し泣きですね。
あ、なるほどね。
嬉し泣きがすごい多くて、この前ね、1個前の2週間前か、ラジオで大学生の子がイベントの告知で出させていただいたんですけど、その大学生の子主催のイベントが、
うん、
土曜日に読みたんでありまして、
はいはいはい、
まあ、そこでね、もうね、ちっちゃい子から、大人の主婦の方までが、このうちのなんだろう、まあ、ウチナー体験市場っていうことで、ウチナーの文化とかをね、体験する場所だったんですけど、うん、なんかそういうのって今見えたよ。
いよいよ、どうぞ。
何何
うん、でそういう、まあ、こう市場に解説してやったんですけど、このちっちゃい子からあの主婦の方までね、
うん、
あのちょっと待って思い出し笑いしてしまう主婦の方まであのこの体験してて、うちのあぐちをねちっちゃい子がね、うさがみそーれーとか言いながらやってて、もうそれを見てもう私もちょっとうるうるってきたのに、最後の追い打ちでね、この大学生の子たちが、
うん、
私たちに対してありがとうございましたって泣いてくれて、また最後にこのお見送りするときに、その体験市場のスタッフをしてくれたおじいおばあたちに、あんた本当にありがとうねって言われて、こんな体験またないさ、またやってよってもう本当に言われて、もう3連発できたもんだから、もうはいって言いながらもう泣いてしまって、そういう泣きが最近超多いですね。
嬉し泣きの方ね。
そうそうそう、
素敵。
なるほどね、それに揺さぶられてたわけだ。
よく泣くやつみたいになってますだから
まあでも実際そうでしょ。
そうだね、感情豊かなあのこれちょっと私たちが笑ってる理由紹介した方がいいですよ。
ごめん、これはね、もう気になってしゃあないのよ。あのキャスワル兄さんよ。
なになになに。
あのキャスワル兄さんからコメント来てて、
はい、
食欲の秋、読書の秋、はい、運動の秋、芸術の秋、やしろ秋
うまい。
これね、あの渡りくんが口で言うよりもあの文字で見た方が面白かったんよ。
もう笑ってしまったもん。エディが喋ってるの途中から何も聞こえなくなって。
あ、おかしい。うまいわ。
うまいわ。それ使おう。
いいね。来ましたね。まるまるの秋のね。
やしろ秋ね。
やしろ秋使えばよかったですね。
すごい。
なんかありますか、感情のメーター。
メーターね、俺逆に上がったことはないんだけど、無になる。
あ、ゼロに。
感情が無になる。基本なんか日常生きてたらこの上がり下がりがあるわけじゃん。無になった瞬間がある。
何ですか？
昨日です。
昨日。
僕は焚き火を見てました。
あ、そういうことか。
無になりましたね。
無になってね。
昨日ね、人生多分焚き火して初めて何もかもうまくいったのよ。
あ、もう全部が、
全部がもう火つけからご飯炊くのから全てにおいて全部うまくいって、あ、こんなにうまくいくことあるんだと思って、なんか人生の教訓になりましたね。
なるほど、なんかあれか、あのゾーンに入ったみたいな。
あ、もう入ってました、
焚き火のゾーンに
入ってましたね。
なるほど。
ゾーンに入ったらあの炎がめちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。
へえ。
めっちゃ綺麗でしたよ昨日。だから風もそんなないしっていうところで、
うん、確かにそうでしたね。いいな、
昨日はね。よかったね。
よかったです。
だよな、マジで。今までも失敗続きのキャンプというか、まあ、焚き火だったんですけど、
はい、
昨日はね大成功し、ちょっとびっくりしましてね、うん、こんなことが起きていいんかとでも帰り真っ暗だから、もう速攻車乗って帰るぞって時に車のこの上の方に猫が座ってたんだよ。
あら、
バンパーだよ。
バンパーか。
あそこなんていうの、
ボンネット、
ボンネット、
ボンネットか、
ボンネット、
ボンネットに猫が座るってある？
よく見るけど乗ったことはないな。
え、その猫がまあまあ動かないんですよ。
ワイパーしてから
そうそうそう、ワイパーしたくなるくらいね、もうじっとしてたからね、うん、いやまあいろんな意味で、まあ、昨日は感情が無でしたね。
なるほど、リセットしたってことですね。
リセットした、そうそうそう、それは良かったかなと思いますけどね。
ゆりのさんはありますか？
うん、私喜怒哀楽で言った愛ですかね。悲しいですか、これは。愛、
そうですね、愛は悲しいですね、う
ん、で私ハロウィン、ハロウィンの日に、ハロウィンでしたっけ、友達とご飯に行ったんですよ、
うんうん、
なのに帰り際唇を噛みまして、血を流して、血のハロウィンになりました
本物ハロウィン。
あえなくもう強制退場じゃないですけど
リアルなね、
楽しかったのに帰らないといけないっていうあれがちょっとありましたね。
悲しさが、
はい、
なるほど。え、自分の口で噛んだんですか？
はい、自分で噛みましたね
唇噛んだ？
はい。
どういうこと？ないんだけど、今までの体験で唇を自分で思いっきり噛んで、しかも血まで流す経験あんまりなくない？
なくはないけど歩くもない。
え、転んだとかだったら分かりますよ。で、喋っててですよね、多分。
です、楽しんでてです。
どんな喋り方してるの？
ね、私も気になる。そう、
できないけど。
まああんまないけどね、
うんうん、
それでバイバイしちゃったんですね。血が止まらなくてね。
ちょっと悲しかったな。それは悲しい。楽しみたかったなって思いました
悲しいね、本物ハロウィンね。
あ、またキャスワル兄さんからコメント来ておりますよ。
何ですか、何ですか。
え、唇を噛んだ。
はい、
噛んだね。これね、テキストで見た方がいいんですね。神に田んぼの田で唇を噛んだって言ってますけど、はい、ます
ね、
あ、なるほどね、神田さんの神田ですね、
はい、そうそうそうそう、唇を噛んだ
うまいな、
うまいな すごいな
負けました。
何言っても出てくる、楽しみ、次が楽しみですよ
いいですね。あ、次いきますか、じゃあ、
はい、はい、コンビニのおすすめ商品、
おお、これはキャスバル兄さん出てくるよ。
お言いやすいのにしようかなって言って、逆に、
じゃあ僕言いやすいの言っていいですか、
はい、
芋羊羹。
おお、
芋羊羹知ってます？セブンイレブンの
これからのセブンのあの棚のとこにあるやつですね。
あるやつ、
上の
あるやつ、あるやつ、100いくらかで買えるやつ。
はいはいはい、
ちょうど今食欲の秋ってことで芋、
確かに確かに、
めちゃくちゃおすすめですね。
なるほど、
あの芋羊羹はね、程よい甘さとなんかこの口どけの良さというか、もう完璧です。めちゃくちゃうまかった、芋好きにはやっぱたまらない芋だったので。
なんか前から言ってますよね、この芋羊羹。前なんかチラコスのなんかでも言ってたような気がして。
言ってたっけ？
そうそう、なんか芋羊羹とか見るたびに、あ、渡るくんのやつだって思うんですけど、なかなか買わない
見たことないし買ったこともないです。
あ、俺言ってたっけ？
言ってたなんかで言ってましたよね、
う
ん、
そうなの、俺初めて言った気がしたけど、まあでも芋羊羹おすすめです。
食べてみよう、
めちゃくちゃ美味しいです。
芋好きなので。
そうね、私は、まあ、さっき買ったんですけど、はい、ファミマ、あっちにあるのファミマですよね、
うん、
FM 那覇の近くにあるファミマで、ちょっと甘いもの飲みたいなと思って、
うん、何何何何
待って、あとからにしましょう、
はいはいはい、
また来ましたんで、
はい、
あのこのファミマで、うん、あの甘いものを飲もうと思って見てた時に、あのスタバとかこのタリーズとかのコーヒーシリーズあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこにリプトンのアールグレイティーラテが置いてあって、
う
ん、秋限定で置かれてて、えっなんだこれと思って、アールグレイティーめっちゃ好きなので、うんうん、買って飲んだらめっちゃ美味しくて、
わ、
3分ぐらいで飲み切ってしまってめっちゃうまいめっちゃうまいって言ってたら、もうなくなってて、紫のパッケージなのでおすすめです。
あ、いいですね、はい、アールグレイティ
ー、アールグレイティーのミルクティーラテ、
ミルクティーラテ、
うんうんうん、はい、
なるほどね、
おすすめです、
はい、
じゃあどうぞ。
じゃあ私はファミマつながりでしたら、フラッペシリーズですね。
あ、ファミマのね、
はい、フラッペ、
あのミルク入れるやつ、
はい、
うまいやつだ。
あれなんだろう、機械押してミルクがビャーって出てきて、混ぜるのも楽しいですし、味最高くないですか。
確かに
あれはうまい。
この前一緒に飲んだやつ美味しかったですよね、クラシックミルクティーの、
うん、あれめっちゃ美味しくて私おすすめです。
確かに、
感動。
でもあれ季節ごとに変わるんですよ、うん、
確かに
ね、ファミマのやつね、
はいはいはい、そこがまたいいんじゃないですか。
まあまあそうだね、うん、新しいのでもお気に入りのやつがねなくなるんですよね。
あ、
なるほど、
そう
変わっちゃうからだ毎回。
あ、でね、最近私見たんですけど、
うん、
あの私が高校か中学校ぐらいの時にコーヒーフラッペっていうのが出てたんですよ、
はいはいはい、
あの普通にマックシェイクのコーヒー味みたいな味だったんですけど、うんうんうん、めっちゃ美味しくて、その中高生、中学校だったかな、めっちゃハマってて、
うん、
でも中学生だったから400円ぐらいするじゃないですか、あれ、
はい、
なかなかそんな頻繁に買えなかったんですけど、うん、それがなんか7年ぶりの復刻みたいな感じ今やってて、なんか全然買えるじゃないですか今だったら400円、うん、なんか大人になったなって思ったっていう話です。
成長しましたね。
あなた大人になってほしい、
本当本当にびっくりした。てかそのコーヒーフラッペもおすすめです。
飲みに行きま ます。
ぜひ皆さんもフラッペをお試ししてみてください。はい、ありがとうございます。ではここで一旦 CM 入りたいと思います。
はい、盛り上がっていたところですけれども、15時からスタートしている未来スタイル研究所ですか、と残り5分となっています。
はい、
いろんな話題を話して、ちょっとキャスバル兄さんのね癖の強い、うん、あのコメントもいただいて、すごい盛り上がった1時間だったんですが、ちょっと私今から都に行かないといけなくて、
なんだと
抜けます。
なんだと
すいません、あと5分後のモノレールに乗らなきゃいけないので、
やばい、一刻を争う、
抜けます、うん、最後お願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
皆さんじゃあ AD をあの、はい、バイバイって、はい、バイバイ、
気をつけていってらっしゃい
都ですね、いってらっしゃい、
無事にねたどり着くといいんですが
ね、5分ですからね、うん、ここからですよ、
勝負、勝負、
走っていってらっしゃい、ありがとうございます、
ありがとうございます、いってらっしゃい、
いってらっしゃいませ。
大丈夫ですか。
いいね、都もね、
行きたいですね、
みんな離島に行ってね、ちょうどこのコロナが終わってるシーズンでありますから、うん、まあ、旅行に行きやすいのかなと思うんですけど、はいはいはい、あ、キャスバル兄さんからですね、先ほどのちょっと笑ってしまったコメント届いております。
何ですか。
芋羊羹を買ったんだって聞いて、
はい、
妹に羊羹
なるほど、うまい。
芋羊羹を買ったんだって聞いてます。住んでるマンションの近くだとセブンイレブンか100円ローソンがあるよって言ってますね。
100円ローソン何ですかそれ。
100円ローソン、100円ローソン、
100円のものしか売ってないローソンってことですかね。
なるほど。
え、分かんないです分かんないです
分からんけどね。
沖縄にはないですよね。
ないね。いやでもコンビニのねやっぱシリーズ面白いよね。
うん、面白い。
今出たのが芋羊羹とフラッペとアールグレイティでしたね。どうですか他なんかありますかね。
え、他ですか、うん、あ、私あれ食べてみたいです。セブンのほら食パンが美味しいって言うじゃないですか。
金の食パン、
はい、
はいはいはいはい。
まだ食べたことがなくて気になってます。
いやセブンのねそのオリジナル商品ってめちゃくちゃいいですよね、
は
い、
うんうんうん、
金の食パンもそうだし、はい、あと何があったかな。あ、もう芋羊羹もそうだもんね。
うんうん、あ、セブンセレクトみたいな。
そうそうそうそうそう。
なるほどなるほど。
オリジナル商品確かに金の食パン気になりますね。金の食パン食べたことはいるのかな、うん、もしいれば、
ね、
教えてほしいですね。
味をね教えてほしいですね。
うん、
高級食パンのイメージなので。
確かに。キャスワル兄さんから、うん、100円ローソンは100均と同じです、でも100円以外も売ってますよってことですね。
そうなんだ、
初めて聞いた。
初めて聞きましたね。
うん、100円ローソン100均すごいね。
すごいですね、面白い、楽しそう。
そんなコンビニがあるんだ、
うんうん。
まあ、エディさん行ってらっしゃいってことで今ちょうどね宮古に行ってらっしゃったんですけど、まあ、僕たちもねいずれ宮古か離島に行けたらいいなっては思ってるんですけども、
行きたいですね。宮古島綺麗ですよね、海が
ね。なんか行った方いますかね。この時期ちょうどコロナがだんだん落ち着いてきたところもあるので、
ね、
離島行かれたりする方とか県外行かれたりする方いるのかな、もしかしたら、うん。
一番行きたい離島とかありますか。
あっち行きたいな、名前が出てこないな。
いや私与論島行きたいです。
与論島ね、まあ、あっちもいいですよ。確かに与論島もいいんだけど、
いいです。
どうだったかな、あのあキャスバル兄さんかな。
キャスバル兄さんどこ、どうです、
離島って来てます。
あ、離島また感じですかね。
はい、離れる、あの島は政党の島、
どう
政党を離れようとしますね。
なるほど。
あ、お台場もいいよって来てますね。
わー行きたい。
お台場ね、お台場なんだかんだあんまり行く機会ないからな。
ないですよね、フジテレビですよね。あとガンダムが有名なのかな。
確かにな。離島はね、与論島も確かに行きたいではあるんですけどね。
行きたいですね。
綺麗だもんね。沖縄からだったら船ですぐ行けますもんね。
そうなんですか。
うん、
那
覇空港とか、
あ、
那覇空港じゃない、那覇のトマリンか。
あはははは、
トマリンとかからね行けるとは思うんですけど、いやいいね。ちょっとエディ先生に続いて僕たちも離島に行ける計画を進めていきますか。
行きましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで本日の振り返りをしたいと思いますが、
はい、
本日のね、番組振り返ってみていかがでしたか。まあ、第1回ゲストとして来ていただいて、そこから30回の時を経て今日になるわけですか。
わー、なんか第1回目のわたるくんとえりちゃんよりさらにパワーアップしてるわたるくんとえりちゃんが見れたので私は感動しましたね。
いやいやいやいや、とんでもないですよ。
えりちゃん今宮古島に行っちゃったんですけれども、
多分モノレールの中で聞いてくださってるかもしれないね。いやでもどうですかね、未来スタイル研究所とこのアテックやってる美容スタイル研究所、
はい、
やっぱり同じじゃないですか。ゲストの方をお招きしてやっていくっていうことで、もうやっぱりいろいろと感じることは同じですもんね、
はい、
ゲストの方からお話を聞くっていうのはね。
そうですね。
うん、なんかコラボしたいね。
したいですね、本当に
したい。なんか美容と未来スタイルをかけたコラボ、
うんうんうんうん、
なんかしたいなと思いますけどね。
していきたいと思います。
うん、
はい、
今日の研究もまた〇〇の秋、そしてなんだった、
何でしたっけ、喜怒哀楽。
あ、そうそう、喜怒哀楽とか、それとまあ研究も活かしながら、
はい、
次にね、もう秋もそろそろ終わりつつあるんですけれども。
早いですね。
早いよ。
もうクリスマスとか予定ありますか。
今んとこないですかね。なんだろうね、11月でしょ、もうあと1ヶ月後でしょ。
うんうんうんうん、
何するんだろう。
なんかイルミネーションとか見たくないですか。
あー確かに
ね、行きたい。
モノレール乗りに行こうかな、羽田空港までって
聞きます。キャスバル兄さんですか。
キャスバル兄さん、モノレール乗りに行こうかな、羽田空港までって。空港まで行って何するんですかね。
逆に聞 行機には乗らないと。
乗らないっぽいかな。モノレールだけ乗りに行くってことかな。
面白いキャスバル兄さん。
多分エディが乗りに行ったから、あ、じゃあ俺も乗りに行こうみたいな感じなのかな。
エディちゃんが乗ったのはユイレールですね。
あ、ユイレールだね。
はい、沖縄のユイレールに乗りました。
違うらしいですどうやら。うん、モノレールでもぜひ乗ってきてください。
はい。
まあ、まあ、なので丸々の秋どうでした。
丸々の秋、うん、やっぱでもこの時期をめちゃくちゃ楽しんでやろうと思いましたね。
うーん、
暑くもない寒くもない、ちょうどいい季節だからこそできることを
確かに
追求してやりましょう、
うん、でもこの丸々の秋も終わったらすぐ結局クリスマス来ますもんね。
確かに、
さっき言ったイルミネーションが綺麗だとか、沖縄だったらね美浜ももちろん綺麗ですけど、糸満のね、観光農園とかね、
はいはいはいはい、
あっちもやってるでしょ。
やってますね。
あの辺もめちゃくちゃ綺麗なとこいっぱいあると思うんでね、他なんかあります綺麗なところ。
カヌチャとか、
あー、はいはいはいはい、
あとは、洋蘭会は分かんないです、
東南植物楽園
ですかね、分かんないんですけどいっぱいあるらしいですよ。
う
ーん、チェックして行ってみましょう。
なんかね、皆さんが毎年クリスマスになったら行く場所というか、イルミネーションとかね、なんか夜景見に行ったりする方もいると思うんで、なんかおすすめの場所とかあればね、ぜひ教えていただきたいですね。
ですね。
うん、キャスバル兄さんがお台場の夜景も綺麗だそうですよ。
わあ、確かに綺麗そう。東京夜景綺麗そう。
確かにな。お台場の夜景って、お台場から見る夜景なのか。お台場を見る夜景ってこと？
どっちなんですかね。
どっちなんだろうね。
キャスバル兄さん。
どっちもあり
え
るけど。
教えてください。
でもお台場の夜景も綺麗だろうな。
あ、
お台場からの夜景だそうです。
ああ、なるほど。
確かに。
お台場からだと何が見えるんですかね。
レインボーブリッジ？
ああ、綺麗そう。
あれって見えるのかな、お台場から。
わかんないです。
全然わかんない。
でもなんか光ってそう、レインボーに光ってそう、勝手なイメージですね。
まあ、レインボーブリッジだからね、
はい、
名前がそうだからね。
わかんない。
沖縄だからさ、やっぱ東京の土地感があんまないじゃん。
ないですね。
お台場から何が見えるかっていうの確かにわからんよな。
わかんないですね。
確かに。
でもキャスバル兄さんが言うから間違いないでしょう。
うん、はい、ゆりのさんの笑顔も綺麗そうときてます。
綺麗そう。
じゃあね、レインボーブリッジもさ、綺麗そうって言ったからさ、ゆりのさんの笑顔も綺麗そうできてる。
ありがとうございます。
一個一個本当にもありがとうございます。
面白いな、
うん、まあ、沖縄でももしなんか綺麗な夜景とかね、あればぜひ皆さんからのコメントもお待ちしておりますので、
はい、
ぜひ、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
最後なんか広告じゃなくて宣伝したいこと、あ、来週のポップアップストア、はい、ぜひ、はい、もう一度お願いします。
来週、あ、そうですね、11月の13日土曜日14日土曜日に東京都、
どっちも土曜日、
13日土曜日14日日曜日に東京の東急プラザ表参道